Thank you. そうでした。さあそれではここで日本を代表するプロドラマーの森山さんにお話を伺っていきたいと思います。10分ほどお時間頂戴したいと思うんですが、小沢さんにマイクをお渡ししますので、はい、ぜひ小沢さんと森山さんの出会いの物語からよろしくお願いします。
はい、わかりました。私が森山先輩と行き合ったのはですね、高校1年の時に、夏の合宿が学校であったんですね。でその時にもう先輩は忘れてるかもしれませんが、新世界っていう曲のある一節があるんですね。でクラシックなので私はユーフォニウムを吹いたんですけども、それがチェロかビオラのパートなんですけども、タブラタールタールタールってこう流れるような、たったそれだけ のメロディーなんですけど、先輩に見ていただいた時に何回か 3人いたんですけどね、何回かやらされまして、結局先輩が言った言葉が、そこは吹かないでいいよって覚えてらっしゃいますかそれが私最初のご縁でございましてね。その後先輩がティンパニーをですね、親指と人差し指でこれでロールするんですよ。ダラルーンって、普通は手首使うじゃないですか。私その時初めて見ましてね、人差し指と親指でロールやるんです。ダダダダ、あれはもう本当にびっくりしましたね。わ、素晴らしいと思いまして、そんな思い出がありましてじゃあ先輩のお話をお聞かせください。
高校時代ですか。ドラマーになりたかったのは5、6歳の時からなんですけど、実際にドラムを見たのもスティックに触ったのも高校になってからだったので、本当に待ちに待った高校ブラスバンドでした。一生懸命やろうと思ったんですけど、教えてくれる人もいないから独学です。でもう絶対高校卒業したら東京の大学行って、それでジャズやろうと思ってましたから、先生にもお願いして、私将来ドラマーになるので、今の高校の授業でいらないものがあるので、そういらないものの授業の時は私練習させてくださいって、音が聞こえてりゃ出席にしてくださいって、先生いいよってくれてね。で 2,3 科目は全然出席してないで、その時間練習してましたで、まあ、練習の甲斐があったんでしょうね。狭き門を突破して東京芸術大学打楽器科に入学しました。でも本来はジャズをやりたかったので、芸大はクラシックしか教えてないんです。オーケストラばっかりやってまして、だんだんオーケストラももちろん好きになってくるんですけど、でも中で強烈ななんかこういじめに遭いましてね。それで田舎者はやっぱりダメかとかすごくがっかりして、大学3年の時に退学届け出して、でも結局受理されないで、1年間あんたには200万円国のお金がかかってるんだから、今まで3年間だけでも600万は使ってる、で卒業してくださらないと困ると、そう言われて、まあ卒業してやるかっていうようなもんで、威張って卒業しました。でももうジャズの方行きたいと思ってましたからジャズをやってる大学へ行きました。早稲田、慶応、東大、国立音楽大学、ジャズのもう将来プロになろうと思っている人たちが大勢部活で練習してまして、そこへ混ぜてもらって練習しました。ドラムってどういうことを練習するか、ちょっとだけお見せしましょうかね。やっぱりテクニックがないとダメなんですよ。例えば手の練習だけだったらこうやってとか、でもこういっぱい楽器ありますよね。ですから例えば一番難しいのは手と足の組み合わせです。こんなことも練習します。 ちょっとの時間ですけど、こういうことを延々と練習するんです。で、テクニックが身についてきたら、そしたら今度は感情表現ですよね。でこの部分はジャズはあんまりやらないんですけど、まあ、芸大でクラシック現代音楽も学んだせいか、そういうことも自分の練習に加えました。つまり、揺らぎみたいな、あるいは、無駄なことをやる、そういうのが、まあ、芸術性になっていくんでしょうかね。例えばこういうふうなことです。何小節やってるか頭の中ではきちんと分かってるんですけども、手の方はそれとは関係のないことをやる。例えばそういうふうな練習、今のはだんだん速くなりましたけど、だんだん遅くしたり、手とは全然別のリズムである曲を叩いたり、例えばそういうことをやります。それでもテクニックの部分というのは、まあ、時間をかければ大抵は何でもできるようになりますが、難しいのは人間性、まあ、人となりの部分ですね。で、職人系のミュージシャンというのもいらっしゃるんですよ。つまり主に活躍の場はスタジオですけども、譜面を持ってきた途端にそれ読んで、こういう曲だな、ああここ、じゃあドラムはこう叩けばいいんだって、もう大体の形が分かってきちゃうんです。そうするとじゃあ本番いきますすぐ本番に入って、その通りズバーッと叩いちゃう。そういうことができるとスタジオの仕事、皆さんのご存知のようなテレビでよく出てくるような、まあ、有名な曲とか、あるいは劇伴といって、映画音楽とかテレビのドラマのバックに流れる音楽とか、そういうのをもう短時間のうちにどんどん曲演奏しなきゃいけませんし、オーダーが来ますので、練習してる暇ないので、それを職人のように受け取って、ピタッと作曲者が思った通りの音を出してあげるっていう、こういう道が一つと、もう一つは芸術性の高いものなんですけども、これは得手不得手があるようで、もともと芸術的なものをやる人っていうのは自分の中にそういうものがあるんです。だから普通の曲を聴いてても自分の中で勝手にアレンジして違う歌をみたいに歌ったり、あるいは何か普通のいい景色を見ててもうわーっとこうリズムとかメロディーが浮かんできたりする。今特には昔はストリートミュージシャンがそういうことやってたんですが、あいみょんとかああいう人で出てきて自分の歌を歌う、自分で作った歌を歌うようになりましたが、ああいうものはまあそれに属するもので、ドラマの中でもそうなんです。譜面を叩かない、譜面があっても譜面を見ない、自分の中でそういう曲を作り上げていくっていう作業をする人たちがいて、この二通りの道があります。で、その個性の豊かな方は人間関係がやっぱり難しいんですね。だから人間も磨かないといけないです。例えば私が芸大行かなくなって最初に出会ったのは山下洋介っていうピアニストなんですけども、どっちかというとデタラメを弾くピアニストなんです。まあ、彼には彼で理由があって、ちょうど音楽やっていい時期に肺炎で入院して2年間は全くピアノに触られない時期があって、でそれ完治して退院したんですけど、今更もうやってもみんなに追いつかない、だったらもうもともと自分の中にある本当に好きなものを受けようが受けまいが、仕事になろうがなる前がやっちゃおうっていうところで私と出会ったんですね。でこっちは芸大出て譜面はいろいろ叩いてきたけど、もうそんなもん叩きたくない、自分の好きなことをやってやろう、両方がピタッとあって、それで好きなことを始めたのが山下トリオ、まあ、フリージャズの、まあ、初っ端みたいな演奏だったんですね。で後にこれがヨーロッパに渡ってって向こうで花開いて大きなヨーロッパのジャズフェスを席巻したんですけども、 山下洋輔といかにうまく物事がいったか、例えばこういう事件がありました。こんな大きいホールじゃなくて、ライブの会場でピアノもグラウンドじゃなかったんです。その時に主催者はピアノの音がちっちゃいからドラムばっかり聞こえちゃう、でドラムもうちょっとちっちゃく叩いてくださいって、それリーダーのピアニストに申し入れしたんですね。そしたらリーダーが何て答えたかっていうと、もともとピアノなんてちっちゃい音しか出ないんだよ、ドラムはでっかい音とスピードがあるんだよ、それを殺しちゃったら意味がない、聞こえなくたってなんだっていいんだ、ドラマーは思いっきり叩いてほしいって無理やりもうそのまま押し通したんです。私は偉い人だなと思った、自分を殺しても自分の音が聞こえなくてもやってる人が本当に喜ぶんだったら、まずそこをがっちり固めていく、音が聞こえない分は後からお金ができれば会館は音響設備を整えるだろうし、きっといい音に提供するようになるだろう、でも最初の信頼関係を失うようなことをしちゃったらダメだって、こういうことをよく学びました。それからその後一緒にやるようになった板橋文夫っていうピアニスト、これは変わってるんですね。例えばこういう曲持ってきて、これをやりましょうって言うと、でサビはこの音でいきます、で中のサックス奏者が それはドですかレですかって簡単なこういう質問したら、そのピアニストは何て答えかったかっていうと、夕日だよ夕日。こんな答えあります？これ何の音ですかって聞いたら、夕日だよ夕日。でもその人の中では強力なそれが音になってるんですね。まあちょっとしたエピソードですけども、こんな人たちがいました。そして私もそんな人たちの仲間入りをしたので、本当はきちんとした音楽よりも自由勝手気ままにやる音楽を好むんですけども、もういい年なので店じまいしようと思ってます。今日はみんなに聴いてもらって本当に嬉しいです。いつかステージで演奏するようなドラマになりたいと思ったのが5歳か6歳の時で、河原で石を叩きながら夢見てましたけど、今夜はその夢を皆さんの前で見させてもらいます。ありがとうございます。さあやりましょうか。長らくお待たせいたしました。
先輩ありがとうございました。どうですか、学生さん勉強になりました？いいですね。さっきは歴史ですごく楽しかったでしょ。これはモダンジャズっていうんですよ。少人数で演奏するこういう演奏形態もあるんで、ぜひまた覚えてください。でこの後明治大学 の皆さんがすごいビッグバンドで楽しい曲をいっぱい演奏してくれますんで、それも耳に残して、自分のね、今日は音楽の宝物がいっぱい増えたと思ってください。はい、それでは最後に、これは私がちょっと若い頃作った曲です。54という曲なんですけど、それを最後に本当はね、世界の森山っていうんですよ。こんな方と我々本当は演奏できないんです。今日はね、本当ドキドキしてやってるんですけどね、メイドの土産にさせてもらいます。こんな機会は本当にないんでね、もう本当ありがたいです。それではぜひ楽しんで帰ってください。Thank you.
ジャズマーケットの皆さん、プロドラマーの森山さん、小沢さん、ありがとうございました。さて皆さん、いよいよ明治大学ビッグサウンズソサエティオーケストラ、略して明治大学 BSSO の登場です。明治大学ビッグサウンドソサエティオーケストラは、このイベントをプロデュースいたしました実行委員会の事務局長の茂木さんが53年前に所属していたバンドです。このバンドの経験者には、音の一滴実行委員会次長の小林敦さん、楽器はトロンボーン、事務局の近藤志郎さん、楽器はトランペット、近藤さんは甲府一高から明治大学へ、古谷哲彦さん、楽器はトロンボーン、古谷さんは氷川高校から明治大学へ、そして現役4年生の大久保愛さんは甲府昭和高校から明治 BSSO へ。今日は舞台上でバリトンサックスで故郷に錦を飾ることになりました。また音の一滴実行委員会会計の小林雅也さんは、甲府一高から中央大学のビッグバンドスイングクリスタルでトロンボーンを吹いていました。もう一人、事務局の都築俊夫さんは甲府一高応援団吹奏楽部でシニア OB 会をまとめていらっしゃいます。音の一滴ジャズコンサートのスタッフも含めご紹介させていただきました。また今会場が少し暗くなっているんですけれども、山梨出身のプロがプログラムの4面一番後ろのページに掲載されていますので、ぜひそちらをご覧いただきたいと思うんですが、順を追ってご紹介します。近藤和彦さんは甲府西高から BSSO へ、近藤志郎さんの弟さんです。近藤純也さんは甲府一高から同志社大学のビッグバンドへ、純也さんは近藤志郎さんの息子さんです。近藤家は音楽一家で、旭町で里志屋さんを経営しております。そして一番後ろのページのそのプロのご紹介の中で、石井裕太さんという方がいらっしゃいますが、石井さんは鶴高校から BSSO へ、古谷博子さんは甲府一高から BSSO へ、デキシーバンドの中澤さんの奥さんの妹さんのお嬢さんということです。はい、ちょっと長かったですか。中澤さんの影響を大いに受けられたと伺っております。さて、この企画をプロデュースしました事務局長の茂木さんは、大学を卒業してからトロンボーンを吹くことは時間もなくできませんでしたが、車の中ではビッグバンドの音が鳴り響き、周りに少々迷惑をかけていたそうです。今もそれは変わらないそうです。65歳で会社を退いた後、甲府市中心街にジャズバーベイシーをオープンし、およそ10年間営業していました。今回明治 BSSO を甲府へ呼ぶ構想を立案し、多くの皆様のご協力で実現することができました。茂木さんのジャズの出会いは、高校時代の先輩が早稲田大学のハイソサエティ、法政大学のニューオレンジに入り、その先輩からカウントベイシーの音を聞かされたことが始まりだったそうです。明治大学ビッグサウンドソサエティオーケストラの第一ステージは、そんな茂木さんからのリクエストもあり、ベイシー中心のステージをお願いしているそうです。カウントベイシーバンドはベイシーのピアノの音を一つ叩くことでスイングし、フレディ・グリーンのギターの刻みの音でスイングする、そんな音の一滴スイング感を味わってほしいとおっしゃっていました。さあ、それでは皆さん、準備の方はよろしいでしょうか。大丈夫そうですか。はい、さてベイシータイムの用意ができたようです。1曲目はバックトゥーザーポー、茂木さんが大好きな曲だそうです。それでは明治大学ビッグサウンドソサエティオーケストラです。よろしくお願いします。